皆さんこんばんにゃ。エイミーと太郎の小ネタ超特急でございます。エイミーです。
太郎です。
漫画、アニメ、映画、書籍の話やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車でございます。
発車してるっちゅう話ですよ。
ピポッと今回の内容は、はい、アンケートコーナー俺の話、テーマはですね、
はい、
まあ3月卒業シーズンではないかねということで、はい、
そうですよ。
卒業シーズンにもかかわらず、うん、あなたが卒業できないものを教えてということで、はい、皆様に卒業できなかったもの、はい、卒業できてないものを、アンケートで募集いたしましたところご回答いただきましたので、はい、ご紹介したいと思います、
はい、
そしてエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、
はい、
エイミーセレクトはですね、こちら西原理恵子さんの西原理恵子の人生画力対決、現在2巻まで出てます。こちらご紹介します。太郎ちゃんは、
私はですね、講談社から出ております、はい、進撃の巨人伊佐山はじめさんの漫画ご紹介いたします。
はい、進撃の巨人という内容でお届けいたします。なお小ネタ超特急は番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、タイフン FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログ、そして iTunes でチェックしてみてください。
水も滴る
小ネタ超特急。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
パンダの運転手さん。はあ。
ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
明日の体育はジャーゲジョージで集合。
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
そうなんですけどね、
はい、ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです。
はい、もうこのコーナー始まる前からもううちらさんざ引っかかってしまった何かが
ねえ、
はい、
ねえ、これ始まる1時間ぐらい前からずっとこの話してるんですけれども
そうですね、
うん、この番組ってあんまり、はい、音楽の話題しないじゃん。
なんかね、うちら音楽好きなんですけどね、割と。
そもそも私と太郎の出会いって、うんね、音楽絡みだったはずなのに。ねえ。
なんか気がつけばこういうね、何か違う二次元的な何かの方向に、ね、
二次元的な何かしらの方向に行ってる感じなんですけれども、はいね、はい、まあ、この番組では珍しい音楽ネタを一つ、
はい、
っていうかもうこれが最初で最後かもしれないけど、
まあ、ギリギリでね。
音楽ネタっていうか、うんうん、そういうジャンルにもならないんだけれども。
いやいや、これは立派な音楽ネタですけども。
はい、ですね、3月23日に日本で発売されます、
うん、
まあ、ヒップホップの。
ヒップホップですよ。
もうね、ビッグタイトルでございます。スヌープドッグ、
yeah.
アルバムが出るんですけれども、そのアルバムの日本語タイトルっていうか、曲名、
うん、あれですね、日本で出す、日本の会社で出すやつ、ね、
出す時に、う
ん、
そうそうそう、
国内版ってやつね。
そうそう、国内版につけられる曲のタイトルが、うん、いちいちちょっとおかしいっていうか、うん、ちょっと壊れた感じがあるので
びっくりしましたね。
はい、まあ、全部で21曲入ってるんですけれども、うん、一応アルバムのタイトルが、
はい、
まあ、正式タイトルはね、ドキュメンタリーというタイトルなんですけれども、はい、
それもザ・ドックなので、ドキュメンタリー
なんですけれども、はい、まあ、このアルバムタイトルも、うん、日本語版は実録ドッグファーザーの映画という
栄えるね、うん、華やかに栄えるの映画ね。そうそう、
なんかね、 V シネ系だよね、うん、
てか実録とかドッグファーザーとか書かれてねえけど、
ね、うん、なんかさ、音楽のさ、アルバムでさ、タイトルで実録って書かれたのってないよ ね、
なかなかないですよ。
ないよね、映像作品でもないのに、
なかなかないですよ。
ということで、まあ、私たちの心に引っかかったちょっと曲名をね、紹介しようと思うんですけれども、はい、まず5曲目、
はい、
こちらファッキンオレンジどんだけ、
いや本当に、うん、本当にそう書かれてるんじゃないですか。
あのね、ちなみに、うん、Amazon のスヌープドッグの発売日新しい順に並べてみてみ、うん、一番上にねこの実録ドッグファーザーの映画が出てくるからポチッとなってしてみ、ね、
それで曲名ちょっとこれご覧なさいよ。そうそうそう、皆さん
ねえ、
うん、
ファッキンオレンジ、
ファッキンオレンジですよ。
仲間からのプレッシャー
いやこれ本当に曲名なんですよ。
本当に曲名なんですよ、うん、で13曲目がね、はい、これ俺んだべ
この
なんで
なんでスループザドッグがですよ
スループドッグこれ俺んだべ
俺んだべ
そして15曲目お前をお持ち帰り
いやお持ち帰りなんですよ。お前持って帰るぜとかじゃなくて、お前をお持ち帰り
みたいな
超クール
ねえ、もうフッド生まれフッド育ちとかで、
ね、
これね、レベルは EMI、うん、日本は、EMI ミュージックジャパンが、
はい、
出してるんですけれども、
はい、
まあ、EMI のスヌープの担当者が、ね、ちょっと疲れてたのか
もしくは本当にヒップホップとかよく分かんなくてそれを訳してねって言われて直した曲名なのかが
ねえ、なんだっけ、うん、シドニー・シェルダン跳躍みたいな感じ、ね、もう俺的跳躍がファッキンオレンジとかになっちゃったのかなみたいな、
ね、なんかね、うん、その方の中でファッキンオレンジになっちゃったという
ねえ、まあでもこれオレンダベって、ね、
しかも後半探ってすごく私の心ですね、うん、引っかかったのが20曲目ですよ、
うん、
もうねもう21曲目のうちの最後の20曲目勝つしかないんだよっていう、
はい、で最後の締めがコールドゲームというね勝つしかないんだよコールドゲームみたいな、ね、
これ
コールドゲームで終わったんですよ、ね、このアルバムが
男の何かを感じますよ、ね、これは
まあ普段ねヒップホップ聞かない方でも、はい、ちょっと今回ねこの出るスヌープドッグ、
はい、
もうこの曲のタイトルが面白いので、
ね、
私たちねタイトル買いっていうか、
ね、
曲タイトル買いをする予定です、今のところ。
もうスヌープドッグをですねあまり聞いたことないですけど、これを機にまずこの国内版を
ここ突破口に ねヒップホップの道を開いてみようかなっていう、ね、
要チェキですよ。
要チェキですよ。皆さん、はい、ぜひですね、スヌープドッグの新譜、いろんな意味で、ちょっと楽しみにしていただきたいと思います。
チェキラオですよ。
チェキラオ。続いてはですね、はい、こちらは、まあ、特に女子のファンは、熱狂的なファンっていうか、うん、もう、長く続けてらっしゃる方いると思うんですけれども、
はい、
王家の紋章ネタね。
王家の紋章来ましたね。
はい、王家の紋章といえば、月刊プリンセス、
はい、
秋田書店ですね。
そうですね。
こちらの方で連載が続いております。3月5日に発売になりました。月刊プリンセスですね、うん、こちらから4号連続で特別企画、
はい、うん、
ロイヤル付録コレクション
ロイヤル付録コレクション
東京ガールズコレクションみたい
ねすごいだけどロイヤル付録
ロイヤル付録コレクションと題した企画がですね4号連続で展開されるんですけれども、まあね月刊プリンセスでロイヤルといえばもう王家の紋章ということで、う
ん、イコールですね。
はい、はい、で現在発売中の月刊プリンセスについてるこの付録はですね、なんとキャロルとメンフィスのイラストが入ったパスケース、
うん、わ
ー、いわゆる定期入れ
死に
死に幅の定期入れがついております、ね、ちなみに次の号からはですね3連チャンでメダルチャームがつくということで、はい、このメダルチャームがですね、うん次の号がキャロル、はい、そしてメンフィス、はい、イズミルと続きます。
イズミル、
はい、あらもうねあの初期の頃からのキャラクターが、うん、ねこの3人欠かせないということで出ております。まあ、あの王家の紋章自体はさ、はい、あもうすごい長く続いてるけど
本当長い30年ぐらい続いてるんじゃないですか。
もう私たちがだって小学校上がる頃にはあったもの、
ね、あったあった、
うんうん、だけどあの王家の紋章ってさグッズ展開ないじゃない。
なかったですね。
ねえなかなかないので、うんまあね、こういう付録もめったに王家の紋章は出ないので、うんまあ、ファンは確実にこれに、ね、ゲットしておいてで、まああのうん、今回の、ね、パスケースと、うん、あと3連チャンのメダルチャームを全部バッグにつけるという、うん
ね
まあ、それはつけてこその王家の紋章という、う
んうん、やっぱこの大人がねやっぱ買うべきですよこれは、
ね、あちなみにさ私、うん生まれて初めて の、うん、あのインストロメンタルアルバムっていうものを買ったのは、はい王家の紋章イメージアルバムでした。
ああそう。
うん。小2ぐらいの時にね。
へえ。
出て、うん、うん。買ったよ。
どんな感じ？
だからあの、うん、なんか王家の紋章序曲とか言ってなんかさ壮大なストーリーの広がり感を感じさせるオーケストレーションな。
ああ。
だから全部オリジナルの曲なんだけど。
へ
え。で合間合間に、うん、あのドラマが入るの。
はい。死に来たこれ。
そうそうあのねあキャロルのねあのキャロルがねタイムスリップをしてる様子なんかをね、うん、こうあのドラマで、
うん、
あの再現されるんだけど、
うんうん、
あのね今ねもう声優さんされてないかもしれないんだけど、
はい、
当時は有名だった女あの女のねあの女優さんって言えばいいのかな、まあ、声優さんもやってらっしゃるんですけど、はいはいはい、ハン・ケイコさんっていう人がキャロル役で。
へえ。
だってそれ以降、うん、ハン・ケイコさんの声を聞くたんびに、
キャロルが
、キャロルがなんか CM を声出してるわみたいな感じの。
キャロルやってたんですね。
うん、やってましたよ。でもなんかね、まあ、うん、相変わらずあのタイムスリップの時はキャーってばっかりだったんですけどね。
まあね、本、う、当、ん、この30年にわたってね、本当に流されすぎっていうね。
流されすぎだよね。
いろいろと
流されすぎよね。ね
もうナイルの川に流されて、時の川に流されて、
ね、時の川に流されて、
そして二人の間で流されて、
そう
もうすごいことになってますからね。
こんなに流されまくってるね。そんな女性を私30年間追い続けてるんだなと思って、ちょっと。感慨深い気持ちもあるわね。
すごいですよ、ね、
うん、
おまけもらおう。
おまけをもらいましょうということでですね、はい、とりあえずあの今出てる本屋さんに出てる月刊プリンセスで、
はい、
まずは定期入れをゲット、
まずはね、はい、
そして次号からサレーちゃんのメダルチャームがつくということで、ね、これファンの皆様確実に入手しておいてください、
はい、
そして、続きましてはですね、先頃発売されました、うん、任天堂 3DS のお話なんですけれども、はい3DS はですね、まあ、今までの DS にはなかったんですけれども、うん、ゲームの履歴が本体に記録されます。
うんうんうん、
で、あの、本体に記録されるんですけれども、
うん、
なんとですね、3DS は発売当日にもうすでに、これにマジコンが使えるっていうことがネットに出まして、
はいはいはい、
マジコンをね、ぶっ刺した方がね、たくさんいらっしゃるんですけれども、なんとこのマジコンの履歴も本体に記録されるんです。
うんう
ん、
お
ー。でゲームの履歴は初期化で消せるんですけど、うん、マジコンの履歴は消せないの。
あらこれじゃあどうなるんですかね。
だからあのもう一旦マジコン挿して電源入れちゃうと、うん、もう永遠に消えないのねこのマジコン履歴が。
あ
だから何このユーザーはマジコン使ってますよっていうのがもう明らかだわけ。
もうバレバレってことですね。
もうバレバレってことで。でですね早速あの販売店の方では、うん、3DS でマジコンの履歴がある 3DS は、
うん
中古買取しませんっていう告知が出始めてます。
あ、これはもう来ましたね。
でもう大手さんの方ではですね、うん、もうあの早速出てますので、
うん、
もう順を追って中古販売店、
うん、
もうどこもこういう形で横並びになっていくと思います。
これはもう本当みんな各自気をつけた方がいいですね。
そうですね。で、ま、中古で売らないにしても壊れた時の話。
ね、あね、これ壊れたらどうなるんですかね。
あの壊れたら任天堂に修理に出さなきゃいけないじゃない、
うん、
で任天堂で例えば不正改造とか、うん、なんか不正な機器を使用しての、うんうん、が原因の、 あの修理の、 あの何、
うんうん、
修理っていうのはあの対象外っていうか保証外になりますっていうのを受け付けませんってなってるんだけど、うん、だからこのマジコンの履歴がある 3DS は、うん、修理も受け付けてもらえない可能性もある。まだね明文化はされてないのね任天堂の公式では、ね、でも多分そうなるんじゃないかということで、
うん、
で ほら、あの、最近のゲーム機をね、お持ちの方はお分かりだと思うんですけど、うん、まあ、なんていうの、パソコンの OS のアップデートみたいに、ファームアップをするじゃない、うん、
ありますね。
ちょっとずつ ね、ファームアップしてね、更新していくでしょ、うん、本体の中を、うん。で、それで、おいおいそのうち、マジコン履歴のある本体に、うん、例えばね、うん、何らかの警告文章が画面に出たりとか、うん、またそれがね、消せない仕様になったりとかするんじゃないかっていう噂が、ちょっと出てて、で、ま、あの、ま、任天堂さんはね、マジコン対策では本当に、もう、うん、本当に何十億円とか、何百億円っていう被害が出てるので、うん、もうマジコン対策はね、きつめにやっていくと思うんですけれども、そのうちに、うん、あの、もうマジコン履歴のある 3DS は起動ができなくなる仕様になるんじゃないかって噂もあります。まあ、
そういうふうになるかもしれないねっていう話ですね。う
ん、でも、厳しく、企業として厳しく対応していくんだったら、うん、そういう段階も、いずれは来るんじゃないかということで。
そうですね。うん、これはね、まあ、あの、本当に各自責任を持っての話になっちゃいますね。
そうね。今はもう、うん、あの、販売自体は、あの、うん、マジコンの販売自体は犯罪になりましたので、うん、今度は使う側が、
うん、本当気をつけないと
ね、本当、うん、まあ、今までは自己責任の範囲内だったけど、うんうんうん、もうそろそろそういう言い訳もできなくなる、ね、っていうことなのでね、
これ多分今後マジコンだけじゃなくて何かのね、不当な行為によっての対策ってのはまたどんどん出てくると思いますね。
ね、もうね、あの、まあ、今ね、あの、どんなゲーム機でもね、こうやって例えばね、チートを入れちゃったりとかいろいろしてっていうのがあるので、うんうん、やっぱりそこら辺はね、あの、うん、せっかく駆使してゲームバランスまで考えて世に出してるわけですから、ね、メーカーさんは、うん、やっぱそこら辺はね、対策が、ね、ま、あの、真剣に取られるべきだと思うし、私たちはそれを心して、ね、うん、受け止めなきゃいけないと思います、ね、
ゲームは楽しく安全に
安全にやりましょうということで、はい、続きましてはですね、まあ、特に iPhone ユーザーの方はね、
はい、
あの、よくお世話になってると思います。
私ですね、
はい、Mac App Store アプリをダウンロードするのに、うん、皆さんやっぱりね、いつもお世話になってると思うんですけれども、ね、
うん、
なんとですね、あの、ウェブブラウザーのオペラっていう、
はい、
あのオペラね、うん、あのオペラがね、なんと、あの、Mac App Storeの中では、うん、17歳未満禁止のカテゴリーに入ってました。
あらあら、ダメブラウザだったんですかね、あれ。
いや、あのね、そうじゃなくって、で、あの、なんだっけ、マックアップストアの中のカテゴリーって、うん、あの、例えばさ、あの、まあ、成人向けとかに対してはすごい厳しいじゃない、マックは。ね、マックっていうか、アップルがね。
アップルはそうですね、うん。
で、あの、スティーブ・ジョブスの哲学に基づいて、うん、あの、過激な言葉遣いとか、下品なユーモアなどを含んだコンテンツでなくても、
うん、
そこに、間接的にでも直接的にでもアクセスできるブラウザーなんかも、
うん、
あの、このレーティングの中に入れて制限してるっていうことで。
ああ、なるほどね。
別にこれはだから、あの、アップルが、うん、あの、オペラに対して何かしら、
うん、
の気持ちを持ってそこにカテゴリーを入れたんじゃなくって、うん、まあ、あの、そういうところにアクセスできるウェブブラウザーは全部そういうカテゴリーに入りますよっていうことなのね。
なるほどね、
うん。なので、あの、マックアップストアの中ではオペラは、うん、あの、16歳未満の子はダウンロード、
うん、まあ、しちゃいけない
しちゃいけないっていうことになってるんですけれども、まあ、あの、オペラ社はですね、別にこの、あの、カテゴリーっていうか、まあ、あの、レーティングに反発してるわけではないんですね。
うん、
まあ、あの、直接オペラのサイトがあるので、
うん、
そこにアクセスしたら、年齢認証関係なくダウンロードできるので、
うん、
まあ、ウェブブラウザーとしてね。
うんうん、
でも、ただ、あの、アップルがそういう形でね、あの、スティーブ・ジョブスの考え方を忠実に、うん、
なるほどね。
ね、守って、うん、あの、こう、レーティングっていうか、カテゴライズを、うんうんうん、あの、きちっと決めてるんだなっていうのがね、今回これで分かったので。
へー、なるほどね。うん、オペラね。
そうそう。でも、そういう意味で、だから、あの、ウェブブラウザーも、うん、そういう、あの、なんて言えばいいのか、成人向けとか、そういう過激なサイトにアクセスできるツールの一つだっていうことで、
うんうんうんうん、
そこに入れるっていう考え方ってさ、
うん、
なかなかないじゃない？
なかなか。
普通だとね。うん、
なかなかないですよね、うん、確かに。
でも言われてみればなるほどなっていう部分もあるんだよね、
うん
うんうん、
でも今後多分こういう対策もどんどん出てくるんだろうなと思いますよね。
そうだよね。スマートフォンのユーザーが増えてって、例えばほら、うん、あの、今までの携帯だったら子供向けにさ、うん、アクセス制限とかいろいろね、そういうことができたけれども、ね、スマートフォンで、うん、果たしてそういうと、もうスマートフォン持ってる高校生とか普通にいるので、うん、中学生とか。
そうですよね。
ね、
う
ん。そこら辺でどうしていくのかっていうのでね。
うん。
うん、やっぱりね、各社考えなきゃいけないところであると思うんですけれども。うん、
なるほどな。
まあ、とりあえずアップルはこういう形でね。
ほうほうほう、
まあ、あの、カテゴリーを分けましたということで、うん。で、続きましてはですね、名作ゲームシリーズのお話なんですけれども。
はい。
絶対絶命都市。
あー、やったなー、もう。
ねー、ラジオ聴きの皆さんもご存知でしょうか。はい、これはですね、 災害で壊滅した町から、
うん、
キャラ同士が協力したりね、
はい、
もう限られたアイテムを駆使して脱出するという、
はい、
ゲームなんですけれども、うん、これがもう大変人気でゲームシリーズ続いてます、
うん、
で、もう私ね最初に絶体絶命都市が出たのってそんなに前の話じゃないと思ってたんだけど、
うん、
もうすでに3作出てて、
うん、
で明日
うん、
4が発売になる。
あ、明日か。はい。
明日4作目が発売になります。
はい。
でですね、まあ、絶対絶命都市では、まあ、主人公のね、
うん、
この脱出していく中で、うん、やっぱりほら、自分の体力を削ったりするじゃない、
うんうん、
食べ物が手に入らなかったり、
はい、
水が手に入らなかったりすると、やっぱり人間きつかったりするけど、そういうのの、ね、ストレスとか、あと人間関係、
うん、
こう極限の中での人間関係のストレスをいかに軽減して、
うん、
自分の健康を守りながら脱出するかっていうのがね、
うん、
まあ、このゲームの、すごいね、肝心の部分なんですけれども。まあ、
醍醐味ですね、
うん。醍醐味なんですけれども。なんと明日発売になる絶対絶命都市4では、
うん、
このストレス要因の中に、
はい、
排泄欲求が加わりました。
トイレですね、トイレ。
とどのつまり、用を足さないとストレスが溜まりますということなんですよ。
うーわー、もうこれ以上また。
どんだけリアルを追求されるのかしらという感じで。これ
ね、本当にね、走り回ってたら、どんどん喉が渇いてくるんですよね。
う
ん、で喉が渇いてきて、
動きも
遅くなってくる。で、それでなんか体力が落ちてきて、
うん、
で、それで水汲まないといけないんですよね。
うん、
水汲んで、水飲んで回復なんですよね。
そうそう。そこに至るまでがね、ここになんか水落ちてるラッキー飲んでるじゃなくて、ね、
本当に水を汲みに行かないといけない、
ね、
水ポイント探してからね。
そうそう。
うわ。
なんで、まあ、
次トイレが。
トイレ。だから、この壊滅した街の中で、どこにトイレがあるのかとか、
ね、
で、もし究極的にトイレがないシチュエーションだとどうなるんだろうとか考えると、
うん
ね
うん、
ちょっとね。
うわ。まあ、一応主人公は男性だとは思いますので、まあ、なんとも早なんですけども、うわこれ気になるな、
ね、例えばね、うんまあ、そうゲームの中とはいえ、
うん、
屋外で、
ね、
いたすことになった場合は、
ね、どんなシチュエーションなんだろう。
でもストレス的にはさ、ストレス上がるよね、
うん、
その場合ね大体ね、
うん、ね、
まあ、若干下がるんでしょうけど、一応欲求を満たしたっていう意味で、ね、私が想像するこれ勝手な意見なんだけど、
うん、
まあ、この喉の渇きが極限に到達した時に、
うん、
最後の布石として、
うん、
飲むっていうセレクトが
それはあれ
だからどうしようかな。
いわゆる健康法でも言われた
健康法でも有名な
あれですね、
あの液体を、
はい、
飲むっていう選択肢がなんか街の中に偶然にも空のペットボトル落ちてるんじゃねみたいな感じで、
ね、まあ、ペットボトル落ちてるんだけども、そのペットボトル
にをこの時みたいな
この時にクリックかみたいな、うん、うわ
持ち物の中でこれをクリックかみたいな、ね、まあだからね、そういうところも、うん、そういうところまでの来たら、たとえゲームとはいえさ、
ね、
そのね、秋のペットボトルをクリックし、
ね、
しだし、
ね、
のみのこの一連の流れで
ね、
精神的にだいぶ負けた感が出てくるよね。
かなりすでに負けてますけども。
ね、なんかね、うん、試合に負けて勝負に勝つの逆みたいな感じ。
う
ん
う
ん、
まあでもね、実際そういうこともあり得るかもしれないですから。
極限の中ではね。ね、まあ、ここでまず根性据えとけって。特にね、ね、今日たまたま、
ね、
地震がね、
はい、
東北地方でありましてね、
はい、
今のところね、亡くなられた方とかの情報がなかったのが本当に幸いなんですけれども、
う
ん、はい、日本は地震大国なんで、
はい、
そういう意味ではちょっとね、私たち常日頃からこう、サバイバルに対しての、ね、
心構え
として、
ね、
まずは絶対絶命都市を、
ね、
絶対絶命都市、今まで、地震水害地震
ですね、
はい、今まで3作来てるんで、
はい、
今回もね地震らしいのね、どうやら4も
そこに来ましたか、
うん、なんでやっぱここでサバイバルというものをね、ちょっと、
ね、
画面の中とはいえ体験してみるのもいかがなものかなと思います。
あ、
まあ、こちら、絶対絶命都市の4は明日発売ということなので、
やってみようかな、はい、
私もこれちょっとね、
やってみようかな、
気になってますので、
はい、
チェックしてみたいと思います、
はい、
ということで以上、小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
ドドンツッタン、
校長室まで来てください。
小ネタ超特急。
上がっております。次々沖縄の今が上がっております。ピロロンカシャと今を切り取る音が耳をローするほどに聞こえてきます。まさに IT 界の流れ星シマパシャ。沖縄情報は今やシップットと婚姻やのごとし。もうシマパシャから目が離せない。
ウルマックス、ウルマドット JP。
国際通りのど真ん中、1階青森蔵元直売店、2階民謡居酒屋地酒横丁。食べて飲んで歌って踊る南の島の思い出作り。沖縄の夜は地酒横丁にお任せください。地酒横丁。
押せば命の
小ネタ超特急。
エイミート太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
やほい。
ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです。
はい。
今月のテーマは、うん、あなたが卒業できないもの教えてということで、
うん、そうね、うん、マイグラデュエーションのあれあれ
アイキャン言のサティスファクションみたいな感じ、ね、
そんな感じかな。
そんな、大体そんな感じの卒業できないものを早速ご紹介していきたいと思います。うんうん、私たちの語学力の低さね。
ね。
うん。まあ、それはさておきね。
マイグラデュエーションとか言ってたからね。
マイグラデュエーション。そんなスピードのね、名曲を思い出しつつご紹介していきましょう。ね、
はい。
まずこちら、ラジオネーム、小文肌さんです、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これだけはやめられない。ウェブサイトの徘徊です。
ああ、そうね。はいはい。
社会情勢とか、ローカルニュースとか、うん、最初のうちは身になるニュースを収集しているのですが、そんなものはごくごくわずか。
うん、
気がつけば、掲示板のスレッドを延々読んだり、うん、動画サイトを見たり、
うん、
寝る前に3時間以上費やすこともあります。
はい。
もったいないと思いつつ、なかなかやめられないということで。
これはよくわかりますね。
ウェブサイトのね、
はい、
私は毎日パソコンの電源を入れるかっていったら必ずしもそうでないんだけど、
うん、
1回電源入れたら長いのよ。
長い、長くなるね。
長くなるね、うん、まあね、そのよく言われる巨大掲示板系は、
見てますね。
見てますね。もうね、もうなかなかね、全部をフォローできないんで、もう最近もうまとめの方で見ちゃう感もあるんですけれども。
うん、そうなりますよ、絶対、うん。もう夜中は見る時間ですよ、もうこれは。
ねえ。
仕方ないっす、仕方ないっす。
ねえ、これはもうね、誰しも、うん、わしもっていう。
もう本当に100人中、ほぼ100人がみんなそう思ってんじゃないかと思うぐらいの。今はも
うそうでしょうね。はい、それでは次のご紹介いきましょう。次はラジオネーム、はい、ネロさんです。ありがとうございます。値上げの影響でお小遣いで買うのも厳しくなってきたタバコ、卒業できません。
あ、そうね。
自分の精神力というか根性というか、
うん、
とにかく性根の弱さを痛感しています、
うん、
息子におやつばっかり食べるのはやめなさいと怒った時に、
うん、
お父さんはタバコをやめなさいと言い返された時はマジでへこみました。
あ、これは痛い。
これはへこむでしょうね、うん、分かってるんです、うん、重々にっていうね、うん、でもこれはね、やっぱりね、値上げ去年した影響で、
そうですね、
やめたい、うん、もうね、絶賛トライ中っていう方がね、私の周りにも多いんですけれども、
うんうん、
まあもう本当にね、うん、みんなね、その代わりの何かしらを求めるの で、
そうです、ね、
結果皆さんね、甘物に行くという。
あ、ね、口に何か入れてた方がね、そうそうそう、安心するって聞きますけど、
男性でとかってあんまり常にこう何、いわゆるアメちゃん的なものをさ、
うん、
持ち歩く人とかってそうなかなかいないんだけど、
いないよね、
やっぱ代わりのものってなると、うん、アメとかガムになるじゃない、
うんうんうんうん、
でやっぱりそういうのを日がな一日 食べてると、うんね、若干の増量が見られる感じがあるので、
そうですよね。あとなんかタバコではない何かね、
そうそう、
なんか電子タバコ的な何かとか、そうそう、もうそういったものもすごく増えましたね最近は。
うん、増えましたね。ね、うん、あの宝島社の、ね、雑誌のおまけにつくぐらいですからね、
う
ん、
そうですね、
電子タバコが、うん、まあね、これあの今絶賛私も卒業できてませんっていう方がたくさんいらっしゃると思いますけれども、うん、やっぱりお小遣いの兼ね合いで ね、
そう
ですね、どうしても削らなきゃっていう切実な思いをされてる方、うん、多いと思います、ね、ネロさんもぜひ、まあ、卒業できませんということで、でもね、なんかあの頑張ってやめようっていうのがちょっと文章に表れてるので、
まあね、頑張って、あの、ね、いい機会があればってことで、
うん、頑張ってください、はい、ということで、続きましてのご紹介はこちら、ラジオネームユーニャンさんです、
はい、
ありがとうございます。彼氏から卒業できませんうーんって
あ、多分それはですね、あの卒業したくないんじゃないですかね、まだ
ね、え、
うん、
それともあの彼氏が ね、うん、あの何もう話してくれないのかしら
ね、え、すごく愛されてるか諦めちゃおうと思ってるかどっちかですかね、
ねえ、
うん、まあ、ね、まあ、うん、これはあれですよ、あの、まあ、時が来たらね、卒業式来ますよ絶対
ね、まあ、相手のあることなんでね、うん、相手も同時に卒業してくれないとちょっと困ったことになるんですけど、まあ、確かにね、あの、うん、ちょっと話ずれるけど、あのね、有名な占い師さんがさ、あの本に書いてたんだけど、うん、恋愛の相談で男性と女性ってね、うんうんうん、あのね、多分ね、これあのもう生き物として男性と女性が違うからなんだろうけど、うん、恋愛の相談が綺麗に分かれるんだって。
ああ、なるほどね。
あのね、うん、男性の場合は、うん、あの彼女とよりを戻したいっていう人が多いんだって。
なるほどね。
だから最近別れた彼女なんだ、うん、なのか何人前の彼女なのか分かんないんだけども、うん、彼女とよりを戻したいんですっていう人が多くって、
うんうん、
女性の場合の相談は、うん、今付き合ってる彼氏と結婚して本当にいいのかどうかを占ってもらうんだって。
あ、なるほどね。
うん、私この人で大丈夫なのって女の人はね、うん、思うんだね、うん、なんか、ね、それで、うん、ダメだったらじゃあ次行こうっていうところも含めてもの生き物の強さも感じるんだけど、
まあね、
でも占い師さんが本当に綺麗にそこは分かれるって言った時に、
ああ違うね、
生き物の ね種類としてもうちょっと違うのかなというの
を、先を見て不安になるか後ろを見て不安になるかって感じですね、
不安になるかっていう感じなんでしょうね。うん、ちなみに太郎ちゃんは卒業できないものって何がありますか？あの
簡潔に言っていい、
うん、
甘いもの絶対無理です。
はあ、私も
絶対甘いものもう卒業できないぞ俺らは。
私もよ、
もう本当に気がついたら夕飯の代わりに甘いもの食う時とかありますもんね。
あ、私もね、体に悪いけど甘物を我慢しようっていうか、今ね、あの食事を低 GI のものに切り替えてるのね、
うん、
あの血糖値がすぐに上がらないものに切り替えてるので、
うんうん
うん、なんかダイナミックに砂糖が入ってるものを今一生懸命抑えてるんだけれども、でもね、あのだからもうその中でも自分の中でやっぱり甘いものを、菓子を食いたいっていう欲求を満たすためのこの折衷案として、うん、あのブラックチョコレートを食すっていうのを。
あ、なるほどね、
うん、
うんうんうん、
だからあの何どっちかっていうと 甘成分もそんなに入ってないっていうか、うん、主に苦の方なんだ
よ。苦い系ね、
苦い系なんだけど、ね、うん、こうビジュアルをまず堪能するわけ。
あ、で、なるほどね、
このチョコを俺が、うん、食べてるっていうところで、うん、俺をごまかす感じ。あ、なるほど
ね。でね、おいらね、その甘い味とプラスサクサク感が食感に欲しいのね。
もうサクサク感って言ったらバターバター系の生地の
なんか
あれ系じゃん、
あれ系、
あれ系な。
もうだからもう本当にせんべいとチョコぐらいの勢いで何か簡潔に自分を満足できるようなものはないかなというところで今探求中ですから。
でも分かる、私とさ、うん、太郎ちゃんってさ、うん、カフェとか行ったら、うん、絶対タルト食うよね。
絶対食うでしょ、
ね、
食うでしょ、ね、う
ん、タルト大好きだもん ね、 ね、私たち ね
うちら食っちゃうよ ね、
ね、仕方ないなと思うんだけど、だから私はね、うん、それをまあね、食っちゃう時はもう仕方ないと思って、うん、だからそれ以外の何、うん、あのオフ日を
ね、ほくね、他をね、
他の
にか、ね、
他の、うん、あのノーマルデーをどうにか制限してバランスを取ろうかなっていうので、
ね、それだね、
うん、考えてます、う
ん、エミペは卒業って考えてるの、なんかあるの？
私ですね、うん、ゲームです。
卒業できんと、
卒業できない、もう 家にあるあらかたの、うん、あの、まあ、あの、携帯ゲーム、まあ、携帯ゲームっていうか、まあ、PSP とか DS、うん、そしてね、家庭用据え置きのゲーム機、はい、もう常に何かのプレイをやってるんですよ、私。何かのゲームをやってて、うん、間が開かないの。
ああ、なるほどね。
ひどい時は PSP とプレステ3で全然違うゲームを攻略してる期間がね、思いっきり被ってる時もあって、
あれやって、これやって、そうそう、あれやって、これやって。
で、私の中で、うん、うわこれリア充とか思うんだけど全然違うんだけど、
違う違う
全然リアル充実してないんだけど自分の中で意味のわからないリア充感があるっていう、
なんか満たされてる感ね、
満たされてる感があって、
なんかすごくちょっと違うんだけどね、ツッコミがね。
そうそう、だからもうね、うん、あとはもうパソコンの方のねゲームとかでも、うんうんうん、あのやっちゃうので、本当に間が開かないっていうか、うん、もうずっと365日何かしら被ってるんだけれども、うん、
何かしらしてるわけね、う
ん、で、あの私ほら、あのご存知の通りね、うん、太郎ちゃんはあの、はい、私好きなゲームは、うん、何十回やり込みしても全然平気っていう、
ほんとね、
だから、うん、同じゲームを何十回もやれて、うん、しかもね、うん、どの機器も軒並みやっちゃうから、うん、あの無限ループなのね、ずっと。
一応正直言うとアンジェリークを全員攻略したのはすげえと思ったもん。
今まで全シリーズ全員攻略してるからね、私
それすごいと思ったもん。俺らだってクラビス様一本だからさ、ほとんど
私だってあれだもん、あのチラシの裏の白いところにフローチャート書いて全員攻略したんだもん。
本当だよ
ね、
すごいよね。
そのフローチャートを旦那に見つかってなんか旦那が優しくクリップでね、綺麗にね、うん、まとめて止めといてくれた、うん、そっちらし
い。優しい優しい本当にね。
でももう本当私ね、ごめんって思った。その
本当ちょっといいおつまみ用意してあげな、今度
ね。もう今度ね、うん、あのちょっとお高いビールと一緒に ね、
ちょっとね
用意してあげなきゃ、うん、でも今ね、そういうあのゲームの方で今楽しみなのが、うん、私たちの大好きな、はい、ドリームキャストで出ましたゲームスペースチャンネル5が、
はい、
プレイステーションストアで春に配信予定というのがね。で、これがまだね、はい、配信が何月何日になるのかね、うんうん、正式な告知が出てないんですけれども、はい、スペースチャンネル5を、
これでもあれマイケル局長出るんですかね。
マイケル局長も出るらしいよ。
あ、本当に。
うん。なので
死ね、
もうね、マイケルをトリビュートしながらのスペースチャンネル5もできるということで、
このマイケル局長なんぜよと思った人はもう要チェックだよ、サイトで、
ね、まずはスペースチャンネル5をウィキってください、
ね、ちょっとウィキっちゃってくださいね、
ウィキってください、はい、でね、今年はね、もうその他にもファイナルファンタジーが、はい、あのベルサス霊式、そして13の続編が控えてるので、うん、もう忙しいのよ私年内が、うん、あのアトリエシリーズもまだね全作品クリアできてないので、
うん、
もう年内いっぱい常にケツカッチン、う
ん、ケツカッチン、
ゲームスケジュールがケツカッチンな感じで、うん、ちょっとね、だいぶ2011年、ね、12年はね、うんうんうん、非常に忙しいのね、
忙しい忙しい、これは忙しいね、
リア充、
リア、
うん、ノンリア充、
うん、あ、いや、うん、リア充、
リア充、うん、ということで、うん、ね、ゲームやめられないっていう方、私以外にも
まあまあいるよ、
ね、絶対いるよ、きっといると思います、うん、では、こちら、アンケートのご紹介続けていきましょう、はい、ラジオネーム大きな男様からいただいてます、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
綺麗な女性を見つけると時が止まったかのように見続けてしまいます友達からキモいとか怖いとか言われるのでどうにかやめたいものです。
おっきい、なるほどですね。
ね、まだね、これがね、職務質問につながってないんでしょうけれども ね、現在のところね。
いやいや、でももしかしたらですよ、モテる要素かもしれませんよ、そういったことがね。
ね、あ、でもさ、そういう日常で綺麗な女性を見つけたときに、
うん、
時が止まったかのように見続けられる、このときめき、
すごいですよ。
感じられるって素敵。
ね、
私もたまにね、こう時が止まったかのように見続けてしまうんだけど、うん、大体が可愛い女の子なので、うん。
ちょっと間違ってるんじゃないかあんた。
嘘。
いや嘘じゃねえよ、
うん、そうかな。
いやいや、うん、
なんかさ、
い
やいや、昔のアイドルの話で申し訳ないんだけど、うん、杉浦美幸って言ったじゃない、アイドルでいや、あのヤルスの鏡の主人公やった杉浦美幸ね、
もう年がバレバレですね、はい、
あの杉浦美幸にそっくりな、
はい、
女の子を銀行の ATM の前で見つけた時に、私あのね、本当にね、うん、もう時が止まったよ。
なるほどね、
うん、
確かに可愛いよ。
ねえ、うん、杉浦美幸ちゃんがいるって思って、いやもう21世紀になってからの話なんですけど、
ね、あ、本当、
そう ういう出会いときめき大事かな。
あ、まあ大事、まあ、でも ね、綺麗な方を 見るっていうのはいいことですよ、
ね、心が潤うよ ね、
うるうる、うん、いいことですよ、
ね、そういう素敵なね、うん、モーメントを、
はい、モーメントをね、
うん、日常に、うん、持ってらっしゃるっていうのはいいことかと思います。
いいですよ。
続きましてこちら三日月奈緒さんからいただいてます、
はい、
ありがとうございま す、卒業したいもの、ロン毛のお兄さんから卒業したい。確かにね、あ、髪型って一回固定化するとね、
そのまんまになりますよ ね、
うん、なんとなくそのまんまが一番精神的にも楽だよね。高校を卒業して以来、
うん、
襟足もみあげの長さ5センチ以下にした記憶がない。
あ、
つまり常にロン毛から、ミドルくらいの長さです、
はい、
最初はヘビーメタルや70年代ロックをやってたので、
はい、
20歳の頃はあの頃はロン毛で時代錯誤なベルボトムというスタイルだった。
あ、なるほどね。
だんだん周りがこんな音楽系以外の人も江口洋介の影響でロン毛が増えてきた。
江口洋介
のバブルの頃やね。
バブルやね。
別にロン毛が当たり前の現在、
うん、
ロン毛であることは自己主張でもなくなっているのに、うん、未だに20歳の頃と変わらない私、
はい、
音楽だけでなく作家さんなんかもよく見ると戦前の人からずっとちょい長めなんですね。
まあ確かにそうですね、
うんうん、だから理想は耳が隠れるちょい長めをキープくらいにしてみたい、
うん、
でも長い髪をスパッと切れない私、今はいわゆる寒風に言って、うん、沖縄の侍のようですということで。
あ、なるほどね、
うん、でもあの女性はさ、うん、髪に思い入れがあるから、うん、なかなかロングになっちゃうと切れないっていう人とかもいるんだけれども、ね、はい、やっぱ男性もなかなか切れないものなのかな、
うん、
なんか髪型って大幅に改革するのって、
うん、
難しかったりするけど、私昔髪型で遊びすぎてた時期があって、うん、あの近所にね、
うん、
あのよく行ってたお洋服屋さんがあったんだけど、
うん、
そこの店員さんに毎回楽しみにしてますって言われた。もう 今は亡き、あの何マキシー跡地に入ってた洋服屋さんだったんだけど、はい、
うん、
あっちで言われたわ。
あ、なるほどね、う
ん、太郎ちゃんはさ、すっごい髪の毛が、
そうそう、
お尻の下ぐらいまでのロン毛の時期もあれば、ね、ショートの時期もあって、
そうなんですよ、ね、
私が知り合ってからでもすごい長さのね、うん、違いがあったけど、
あの長いの着るときはびっくりしましたね。確かに
ね、え、うん、まあ、長いのから、うん、あのロングからショートにすると、
うん、
今までどんだけの重さのものを首で支えてたか本当にわかるよ ね、
あのね、もう本当に首周りの風の通り方がもう180度変わりましたよ。
そうそう、だからロン毛にすると体感温度が上がるっていうのは ね、うん、ね、正しいよ。
あ、でも絶対そうだと思います。
うん、
だってさ、髪の中にガッて指入れたらあったかいんだもん。
そう、ほっかほかだよね、
ほっかほかだもん、頭皮が。
わ、うん、かる。
これは大変でしたね。
男の人とかってあの、うん、こう髪型とかを全くイメージチェンジするのってこうすごい覚悟とかがいるのかな、まあ、金髪とかじゃなくにしても、
うん、
いる、やっぱりいるんだ。
なるほどね。
うん、そうだよ ね、男性の人でもね、そんなに髪型を極端に変える、うん、コロコロ変える人って美容師さん以外では
ね、
なかなかないよね、
まあ、よっぽどのおしゃれさんとかじゃないとなかなかないかもしれないですね。
そうですよね。ただ私ね、一つだけ言っていい、
うん、
私ね、自分自身にジンクスがあって、
う
ん、あのね、
うん、
あの今は違うんだろうけどと信じたいんだけど、
うんうん、
あのね、私がロングヘアになると、
うん、
その時付き合ってた男と揉めるっていう。私大学入った時ショートだったのね。でショートの期間が長くて、ロングにして肩の長さ超えたらいきなり付き合ってた男と揉めて、で別にその時髪型のせいだと思ってなかったんだけど、それから私あのコロコロ変わるからロングからいきなりショートにしたりとかしてたじゃない、今まで何回も、
うん、
で横も生かしてみると必ずロングになった時に付き合ってる男と何かしらで喧嘩するっていう。
してたわ。そういえば君なんかあったわ。
そう、なんかいろいろあったでしょ。今までのこの長い歴史の中で。
あー、なるほどね、う
ん、でね、私ね、この話、まあ、ラジオでしていいか分かんないんだけど、私結婚が決まってショートにしたのよ、
うん、あー、そっか、
そうそう、結納が決まってショートにして、
うん
うん、みんなにびっくりされたの。普通、
ね、
結婚が決まったら髪を伸ばすのに、うんうん、
ね、
うん、私いきなり
髪切ったね、
もうショートに切って、
うんうんうんうん、
本当に自分以外の全ての人間がね、ドン引きしたっていう、うん、
なんであいつみたいな、
ね、
うんうん、
だけど私はあの 結局ロン毛のままで結納とかを迎えて、うん、何かで喧嘩したくなかったのね、うん、旦那と。
あ、まあ、そこら辺ちょっとあったのね。
そうそう、なんで、ね、まあ原音担ぐじゃないけど、うん、一回ショートにしてみて、うん、で徐々に伸ばしてて、うん、よし大丈夫かな大丈夫かなみたいな感じで今やっとまたロン毛に落ち着いたっていう。
なるほどね。
でも不思議よ、人生のね、うん、このなんて言えばいいのかな、いろんなフラグの部分と髪型がね、うん、リンクしてるの。
あら面白い、
ね、もしかしたら女性でね、うん、そういう方意外とね、いるかもしれない。
あ、なるほどね。やっぱ髪ってなんかあるかもしれないね。
うん、ね、うん、特にね、女性ね、なんかね、まあ、うん、女性はね、髪に思い入れのある生き物と言われてますからね。そうですよね。はい、そういうことあると思います。では、ご紹介の方続いていきます。こちら、ラジオネーム、しここさんからいただいてます。
はい。
ありがとうございます。なかなか卒業できないことは、スーパーへ行くと、ついお菓子コーナーをチェックしてしまうことです。
はい。
絶対やる。はい。
絶対やりますね。う
ん、これは、やるでしょう。
まあ、やりますよ。
大人の女子は特に、
ねうん、女子は特に
酒コーナーはチェックしなくても菓子コーナーはチェックするよね、う
ん、
絶対ね。
あと私はコンビニ行ったら絶対お菓子コーナーから行くもん。
そうだよね、わ、うん、かる、うん、まずお菓子ってから、う
ん、まずお菓子ってから他見ますよ。
そうそう、うん、まず新商品チェックはね、うん、大事ですものね。
ほんとほんと、
うんうん、これはでもね、大体の人が、まあ、甘いの好きな大体の人はみんなこうでしょうね、うん、
まあなりますね。
はい、うん、続きましてこちらはですね、ともちんさんからいただいてます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
韓流ドラマから母子ともども卒業できません、うん、母などは日がない一日、BS で韓流ドラマ見てます。私もなんだかんだで見てしまっています。
はい。
BS で韓流が流れる限りきっと卒業できません。
なるほど、うん、
BS で韓流が流れる限りっていうかさ、うん、朝の9時ぐらいからさ、うん、夜の12時ぐらいまで、うん、BS ってどこかしらのチャンネルが常に韓流やってない、
うん、ああまあね、
ねえ、
されてますね、うんこれは、
まあ、これはちょっと卒業だいぶ、うん、
ね、
ねえ、
まあまあ
これはもう、うん、あと向こう5年ぐらいはずっと、ね、あの卒業しないで留年になるんじゃないかしら。
留年になりますよ ね、まあ、でもこれは仕方ないというか、ね、
でもねそれだけね、うん、こうね、あの何入れ込められるものがあるっていうのは、うん、そうそうそう、
これはいいことですよ。
これはもうもはや趣味ですね。
いいことです、いいことです。
はい、はい、ということで、来月の俺の話なんですけれども、アンケートテーマ、はい、4月ということで、
はい、
まあ、入学シーズン新学期、はい、楽しかったりキラキラしたり、そんな新学期ネタは他の番組にお任せします。
はい、
この番組ではですね、またもや後ろ向きのネタですね、
うん、はい、そうですよ。
学校生活で、うん、俺的に残念だったということをもう、ね、ぜひあなたの残念な思い出教えてください、はい、ということで、
しょっぱなから4連発後ろ向きですよ。4
連発後ろ向きです、はい、台風 FM のウェブサイトにあります小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、
はい、
コメント欄よりご投稿ください、はい、ということで以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
パラッパッパラッパ、
帰りのカバンに若干の余裕が。
小ネタ超特急、
あちあちあちの1919パンダ無線。
生活の一コマを携帯カメラで切り取る島パシャクラブ、県内外の沖縄関連イベント情報を伝えるウルマックスカレンダー、台風 FM で放送した番組を世界中で聞けるポッドキャスティング、文字で映像で音声で沖縄の今をワイドに発信、インターネットサイトウルマックス、ウルマ .jp。
ドタシャン、
お母さん醤油、
小ネタ超特急、
イーミート太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、
ここからはイーミート太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれです。
これ
今回のセレクトは、うん、イーミーセレクト西原理恵子の人生画力対決、とりあえず2巻まで出てます。はい、ということで太郎ちゃんは、
私伊佐山はじめさんが書かれてます話題の漫画進撃の巨人。
進撃の巨人
来た、これ
やっちゃう、これ
やっちゃうかな、
ということで、じゃあ太郎ちゃんからご紹介お願いします。
はい、講談社が出ております進撃の巨人、こちらはですね、別冊少年マガジンで2009年から 現在絶賛連載中でございます、うん、現在ですねあのコミックス3巻まで出ております、
はい
はい作者は伊佐山はじめさんですね、うん2008年に講談社マガジンスペシャルで、別作品でデビューされておりまして、うんまあ、経歴としては、まあ、デビューまだ3年とかそのぐらいなんですよ ね、うん、まだまだこれからという感じなんですけども、でも実はですねこの伊佐山さんはですね5年前の2006年7月にですね講談社が毎年毎月主催してる マガジングランプリ、あの漫画大賞ですね、
はい
はい、これにあの進撃の巨人を応募されてるんですね、
すでに
はいすでに応募されてまして、うん、そこで佳作を受賞されてるんですよ、
うん、
でこの時の評価がですね見たんですけども、伊佐山さんが他の方に比べたらもうぶっちぎりで良かったんですよ、審査員の評価が。これ評価されてる文章をちょっとですね、
はい
ご紹介しましょう、
はい、
で今回、まあ、この時ですね2006年7月当時なんですけども、うん、応募されてきた中でも一番審査員の中で話題となった作品であると、
うん、
戦いの描写に凄まじい迫力があり、またドラマもしっかりしていて、戦う男の心情が私たちの心を打ったと大絶賛されておりまして、うん、ただ一つ残念点として挙げられてたのが画力の向上という部分ですね。
絵がね、
絵がね、絵がね、はい、これねあの漫画作品の総評ではね、あの絵、キャラクター、ストーリー、構図、独創性、この5つを10段階であのこの時にねあのマガジングランプリであの評価されてたんですけども、
はい、
この進撃の巨人がですねこの時でストーリー7点、構図8点、独創性8点と、もう他の作品では見ない高得点を獲得してるんですよ。
ダントツ
でしたね、うん、もう私が見る限りこの進撃の巨人の7点8点8点がもうダントツでした、
うん、
ただ絵は2点でしたね。
絵は2点
でした。この時でもうすでにこんな話題を呼んでしまったこの漫画作品なんですけども、これねあのなんで進撃の巨人紹介したくなったかというと、もう読んでみたらあまりにもシンプルに、ね、ちょっとシンプルな上に謎すぎて衝撃すぎたんですよ。
まあ
超簡単に申し上げますと、内容としてはですね、あの高い壁に囲まれて生活している国、まあ、地球上なんですけど何か国がありまして、うん、その人間が住んでる世界に壁の外から巨人がやってきて人々を食い尽くすと、でその巨人に向かってかなり絶望的とも言える戦力の状況で戦う人々の漫画という感じなんですけども、うんうん、とにかく謎が多いんですよね。
あの何も説明しないよね。
何も説明がないんですよ。
何も説明しないまま3巻出たからね。
そうなんですよ。とにかくバックボーンの、ね、説明がまだまだなさすぎて、
うん、
これがお話が進むにつれて徐々に明かされていくんだと思うんですけども、これね今この進撃の巨人を読んだ人たちがですねこの考察を各ブログとか記事でいっぱい書いてます。
自分たちでね、
はい、もう自分たちでこれはこうなんじゃないか、うん、ああなんじゃないかってすごい話題を読んでます。この反響すごいなと思ったんですけども、うん、この漫画自体ですねちょっと記録も生んでまして、これ去年の12月のですね12月8日の毎日新聞にも記事で挙げられてるんですが、この2010年の12月の時点ではまだ2巻しか出てなかったんですけども、うん、口コミで評判のコミックスわずか2巻8ヶ月で100万部を売ったと。
100万部
売ったとしてすごい有名
になったんですよ。この出版不況の中です
ごいんですよ。はい、これ1巻がですね2010年3月に発売されてから口コミで売り上げを伸ばしてわずか8ヶ月での達成と、出版不況の中コミックス2巻で大台を突破するのはもう異例であるということで、もう記事にもなっております。まあ、この口コミというのはねあの Amazon のレビューだったりとかですね、そういった各個人のブログの記事だったりとかもあるんですけども、あと夏目房之助さんもですね、ご自身のブログで間違いなく面白い漫画であると絶賛もされておりました。はい、あと宝島社の方で発刊されている業界関係者の方たちが各あのいろいろ選ぶですね面白かった漫画を選ぶ本、この漫画がすごい2011で、うん、男編女編あるんですが、その男編で見事1位を獲得しております。
はい、
もう今まさに吹き荒れんとするもう進撃の巨人ブームが波が来ているわけなんですけども、
うん、
これがねまたこの3巻が3巻の後の話の続きがですね、もう今ずっと気になってまして、
うん、
もう本当にどうなるかがもうわからない、
うん、
まだまだこれは今年すごくまたブームを呼んでくると思いますので、うん、これはぜひちょっと皆さんで要チェックしていただきたい漫画であると思います。
ねえ、はい、またこのね 1,2,3 巻が出揃ったところで、うん、あのねダヴィンチに載ってたコミックスの売上ランキングのトップ10に全部入ってるの。
もうすでにですよ
3巻2巻1巻が。
しかもこれ去年出たんですよね1巻が。
そうそう、
その
トップ10に入ってんだよまだ。
はい、すごいですよ。
すごい、ね、
この勢いは今すごいのでぜひちょっと目を通してみたいっていう感じですね。
ねえ、これはもうおすすめ、はい、
おすすめです。
絵がね、うん、あの評価が2点だって、はい、まあ、あの今もね、うん、ぶっちゃけ3点か4点ぐらいなんですけ ど、今この荒さを楽しんでほしい、ね、この絵の荒さを、はい、
もうね、うん、この一巻最初見た時はちょっとびっくりしますけど、後から慣れてきます
ね、はい、だんだん慣れが必要な漫画となってます、はい、
なりますよ、
はい、ということで、では私のご紹介いきましょう、は
い、お願いします。
西原理恵子さんの西原理恵子人生画力対決ということで、はい、いわゆる西原作品って私の中では白西原と黒西原なので、
はいはいはい、
で、白サイバラは、毎日母さん、うん、パーマネントノバラあたりなんですけれども、はい、うん、いわゆる黒サイバラを読んだことがない方には、うん、この本がとりあえず突破口としてはいいのかな、ね、やばいのかなっていうところなんですけれども、うん、ですね、これ漫画読みの方なら誰もが、もやーんと心に思っていた、うん、あれ？この作家さん、本当は絵が下手なんじゃねみたいな疑惑とか、うんうん、ね、持ってた方多いと思うんですけど、このね、作品の中で、あ、そう思ってたの私だけじゃなかったんだと思わせてくれたり、
うん、
まさかあの作家さんこんなに絵が下手なんだっていうのをね、うん、驚愕したりっていうのをね、あの、させてくれる素敵な作品です。うん、この作品はですね、西原さんが画力対決というプロにあるまじきガチンコ対決という名の喧嘩を漫画家に一方的に売り、そして対決するという、
うんうん、
ある意味さっきのスヌープドッグじゃないけど、うん、実録ものです、
うんうんうん。
で、第1回目で、いきなり名指しでし、指名して喧嘩を打ったのは海事の福本信行さん、総理の椅子の国友康幸さん、そして特命係長ただの人の柳沢美希夫さん、
でかすぎる、
この3名はですね、人物の真正面の顔が描けない首寝違え三人衆と呼ばれています。これ西原さんが読んだのよ、
うんうん、
そしてまさかの桜桃子さんや西門文さんまで対決相手として指名しました、うんうんうん、しかし次の第2回目で指名した漫画家の中で誰も対決上等という連絡が来なかったので、
うん、
漫画家って喧嘩の買い方も内容証明の出し方も知らないわけと言いつつ、これまで出ている2巻までで、知り上がりことぶきさんや三浦淳さん、
うん、
そして藤子不二雄 A 先生、
うん、
柳瀬隆さん、江口久志さん、吉田聖社さん、そして、松本零士さんなどなど、もうすごい漫画家さんと対決しまくってます、うん、で、まあ、画力対決って何ぞやっていうと、お互いに全く資料を持ってない状態で、うん、全くの下書きなし、いきなり油性ペンで出されたお題の絵を描かされて、
うん、
それを会場のギャラリーに見せて笑われたりとかね、うん、称賛されたりするんですけれども、うん、その対決の絵以外のコマでね、例えばその作家さんが過去の作品で迷走してる部分とか、
うん、
作家さんの仕事のやり方なんかにもね、細かくツッコミ入れてたり、あとお題がある漫画のキャラクターだったりすると、そのお題の漫画自体にツッコミもね、入れてたりするので、そういう意味でちょっとね、こう広がりがあるんですけれども、まあ、あの、例えばね、こうグラップラーバキューをお題にしたコマではグラップラーバキューについて登場人物全員が向いたカエルってあと松本零士さんを目の前にしてね、
うん、
松本漫画全部混ざりまくって、
うん、
どこで始まってどこで終わったか分かんないって言ってみたりとか、
うんうん、
あと滝宮慶子さん、あの滝宮慶子さんとの対決の時にね、同じ24年組の、山岸涼子さんについて、あの人の初期の絵本当に下手だよね、素人の銅版画みたいで24年組でダントツ硬いって線がって言ったりとかね、あと浦沢直樹さんと長崎隆さんのタッグだとね、うん、この二人のタッグすごく売れてるので、
うん、
本当ぶっちゃけて腹が立ってるってことをね、正直にね、妬ましいって書いてるのがね、すごいと思うんですよ、
うん、
で、まあね、藤子不二雄 A 先生とか千葉哲也先生に面と向かってツッコミ入れられる人ってもう業界の中でも西原さんしかいないと思うし、また西原さんね、この対決の中で自分の画力がある程度欠けてないっていうこともさらけ出してるのがね、また潔いなと思います、うん、まあ、漫画読みさんなら絶対にこの作品読むといいと思う、
うんうん、
素直に楽しいです、
うん、
あとたまにね、画力対決から横滑りして、あのホストクラブの太客の話とかオーストラリアでね、突撃隣の刈谷鉄ネタを載せてるのが画力対決と同じぐらいに、うん、面白いのでぜひ読んでください、
はい、もう黒サイバラも真骨頂ですよ、
はい、ということで、ちなみに次回の今月のこれなんですけれども、
い
ピックアップ予定のタイトルはエイミーセレクト、こちらは、さっきは2011年、はい、この漫画がすごいの男編1位ですけれども、
はい、
私は女編の1位を来月ご紹介します、山下智子さんのハーをご紹介します。太郎ちゃんは、は
い、私ちょっと話題の本ですね、
はい、
中村由紀さんのエッセイコミック 我が家の母は病気です、
はい、
全2巻、ご紹介しましょう。
はい、ということで、はい、お楽しみになさっててください、
はい、
ということでエイミーと太郎の小ネタ超特急、ね、早くもお別れの時間です。
いや、はい、
次回のオンエアは4月13日と、うん、なっております場合、
はい、あら、
ちなみにですね、うん、まあ、番組の最後に言うのもあれなんですけど、
でしょう、
あの今日で小ネタ超特急、うん、丸々5年を満了いたしまして、次回からは6年目に突入という。
本当ですか。
まあ月一で細々やってる割には、ね、意外なロングランという、
ね、意外にロングランですね。
意外にロングランでございます。
だっただった、
ね、皆様に支えていただいての小ネタ超特急でございます、ね、6年目もよろしくお願いします、はい、ということで、タイフン FM のウェブサイトにあります小ネタ超特急のブログにも、はい、今回ご紹介した作品やアンケートなどがございますので、はい、www.fmnaha.jp をチェックしてみてください、
はい、
ということで、それでは次回4月13日にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん、さようなら。
ミックミク
ミックミクでぜ、今日は
さようならさようなら、セレナーデ、さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。